ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH 伊予と、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、6メーターで DX は夢じゃないということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、いよいよ大阪・関西万博開幕ということで、はい、まあ万博といえばアマチュア無線化にとったら記念曲がどうなってるのかなということで、
は
い、
記念曲ですね、
はい、これね、 JAL のね、関西地方本部のねホームページの方に簡単に紹介が出ております。はい、大阪関西万博は無線機持ち込み禁止ということでね、これを一番皆さん気をつけてくださいと。
会場には持っていっちゃダメなんですね。
そうなんですよ、はい。まあ、だいたい無線やる人ってね、腰にハンディぶら下げてというのがね
多いですよね。
はい、でバッグに入ってるっていうのもあると思うんですけども、はいはい、2025年4月13日から開催される大阪・関西万博へは小型ハンディ機を含め無線機の持ち込みは一切できません。記念局も登録してある無線機以外は持ち込みは禁じられています。はい、入場は航空機搭乗並みの検査が予定されており、ドライバーなどの工具も没収されるか入場拒否されるかもしれません。ご注意くださいということでね、関西地方部のねホームページに載っておりますので、
はい
はい、だから無線機、まあ、飛行機乗るときに、まあ、無線機をまあ持って入ったらいかんとは言われないんですけども、うん、ドライバーとか工具なんかとかね
持ってんのかと、
そう捨てなさいって言われますよねはい、はい、だからまあ捨てなさいと言われる可能性もあると。
ありますね、うん、
どうもなんか近くにロッカーとかあるような感じがしないんでね、うん、そこはちょっともう始まってみないと分かんないです。
ああ、そうですね、
はい、ということでございます。
はい、
それからまあマジで待ってます大阪・関西万博に特別記念局開設ということでね、はい、JAL の関西地方本部に載っております。うん、一般社団法人日本アマチュア無線連盟では今年4月13日から10月13日まで大阪市で開催される大阪・関西万博に特別記念局を開設いたします。記念局は2局で、主に万博会場内で運用する局と関西各地を移動して運用する局となります。コールサインなどね、詳細は決定次第このホームページでお知らせいたします。また記念アワードも発行予定ですということなんですけども、今日実はこの放送の日は4月の13日ということで、ね、これお聞きになっている方はもうすでにスタートしたと。
ああ、もう行ってる方いらっしゃるかもしれないですね。
はい。はい。はい。まあ多分大阪の人間、コールサイン決まったらみんなわわ騒ぎ出すと思うんで、はい、お耳に入ると思いますんでね。はい、それはちょっとそこまでお待ちくださいということでございます。
はい。
それからもう一つね、結構ご存知の方いらっしゃると思うんですけどね。防衛省自衛隊大阪関西万博特設ページというのがありましてね。これ実はブルーインパルスによる展示飛行を行います。ということでございます。
来るんですね。
はい。というふうな報道も出ておりますのでね。はい、もうすでに終わってますけどね、この放送機
そうですね、
はい、申し訳ございませんけど、はい、そういうことでございます。はい、あと注意していただきたいのがもう一つありましてね、大型荷物の持ち込み禁止ということが言われてます。
テレビでも言ってますね。
そうそうそう、はい、だからX 線の検査装置ですね、これ、うん、縦横高さがね60センチ、90センチ、40センチ、
はい、
だからまあ飛行機に乗る小型のええ、荷物ぐらいかな、
持ち込みできるぐらいの大きさのあれですかね。
そうそうそうそう、はい、でキャスターもついてたらいかんよと。
キャスター付きはダメって言われてるんですよね。
じゃあちょっと厳しいですね。
小さくてもキャスターついてたらダメでしょうね。
そう、はい、だからもうとにかくピクニック気分で行ってくれということです。
はい
、はい、ということなんでね、
はい、
はい、だから入り口でのね X 線検査、まあ、X 線かいろんなありますんで、うん、それは気をつけてくださいね。
はい、
はい、からあともう一つ最後にね、キャッシュレス決済ダメ、キャッシュレス決済のみということでね、
現金が使えない、はい、
現金使えないです。
はい、
はい、 ということで、まあ、今のところ聞いてる範囲では、普通のスイカとかね、うん、そういうキャッシュレスは使えると思いますね。
はい。はい、
で、エクスポ自体のキャッシュレスもありますんでね。
そういうことです。サービスやってるんですね。
そうそう。好きな方は一回やってみ、トライしてみてはいかがかなと。
はい。
はい。ということでございます。
わかりました。
はい。ちょっと長くなりましたけどね。
はい。
皆さんお待ちしておりますので、万博記念局のブースで私も行ってますんで、お会いできる機会があるかもしれません。
じゃあ、スケジュールが決まったら教えていただければ。
まあ、2週間ぐらい前には、いわゆるシ、シフト組みますんでね。
はい、はい。
入りますんで、
10月までありますからね。
そうなんですよ。はい。はい、ということでございます。
わかりました。
はい。次に805丹波を聞きの皆様にお知らせです。4月から805丹波の番組改編に伴い、ハムのラジオの放送時間が変更されました。大変申し訳ございませんが、放送スケジュールの関係で、ポッドキャストと比べますとね、一回お届けできない、回がございました。具体的にポッドキャストの639回。これだけがね、805丹波の電波ではお届けできませんでした。まあ、サイマルも含めましてですね。で、この回だけは、ポッドキャストの方でお楽しみくださいということでございます。
はい。
はい、よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、6メーターで DX は夢じゃないということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の話題に入る前にまず宇宙のお話をさせてくださいということで、
はい、そうです。
6メーターいつ出てくるんやと、
もうちょっと先、
はい、もうちょっと先です、すいません、
はい、
前回のハムハムイングリッシュで題材にしましたね、F ラム2、これは宇宙衛星です、はい、人工衛星ですね、
はい、
4人の搭乗員のかな、はい、クルーが乗ってるんですけどね、これが、無事にミッションを終了しました、
はい、
ということでございます。予定通り日本時間で4月の1日午前10時46分にフロリダのケネディスペースセンターから打ち上げに成功、
はい、
から日本時間で4月の5日ですね、午前1時19分に着水、
はい、
ということで、まあ、4日間、4日ちょっとかな、
はい、
ご苦労様でございました。
ご苦労様でした。
ということでございます、はいはい、4人のクルーを乗せましてね、 ISS と同じくらいの高度、だいたい440キロぐらいだそうなんですけど、
はい、
この軌道で北極南極上空を通過しながら周回したということで、
はい、
これこういう、衛星って初めてだそうですね。
そうですね。そういう有人、はい、衛星は初めて
で
したね。はい。
はい。まあ、なんで初めてやったんかいうのは私もよくわからないですよね。まあ、それはまた別の、別の話としましてね。はいはい、で、地図の上でですね、うん、メルカトル図ってありますよね。はい、よく普通
の
四角い。
普通の世界地図ですね。
うん、グリーンランドがえらいでかいという。
あ、そうです、そうです、はい。
やつですね。この方ですけれども、まあ、ISS とかね、低軌道の衛星なんですけどもね、これはね、サイン波を描くんですよね。
そうですね。はい、上、
上がったり下がったり。
北極、南極行かないので、
そうなんですよね。
上がったり下がったりですね。はい。
でところが、FRAM2 は北極、南極を突っ切りますんで、
はい、
上下に突き抜けた軌道になると。
はい。
まあ、ちょっと斜めにはなると思うんですけど、
ね、そうですね。
まあ、すぐ、上に行ってしまって、そのまま。
今度下から出てくる。
下から出てくる。
はいはい。
という感じですね、はい。はい。ということでございます。で、日本上空もね、何度かね、通過してるらしいんですけれども。
はい、両極ですから、真南から上がってきて、まあ、北に行ったり、まあ、北から来て、まあ、南に行ったりしてますね。
そうですよね。
はい。はい、
で、今回ね、SSTV、アマチュア無線のね、ミッションとしてね、SSTV 送信ということがあったんですけれども、
はい、
これコンペでね、ここどうこだというやつが、
はいはいはい、
ありまして、それちょっと日本が対象ではなかったんで、
はい、
日本上空ではね、実施されませんでした。
はい、そ
うですね。というのはバッテリー運用だったそうなんでね。
そうなんですよね。
これ後でも IC705 かな。
はい。
これのリチウム運用のバッテリー運用でやってたんで、
内蔵バッテリーで5ワットだそうです。はい。
ということでございますね。
はい。
で、あとこれ、アマチュアレディオデイリーのね、4月2日の記事からのね、追加の情報でね、ちょっとお送りしたいと思うんですけれども、
はい。
クルーのうちにね、ベルリン出身で、現在ノルウェーにお住まいの、ラベア・ロッジさん。
うん。
かなロッゲさん。ちょっと読み方わかんないんですけどね。
はい、
これこの方がね、アマチュア無線のオペレーター、LB9NJKD3AID というコールさんをお持ちなんですけども、はい、初めてスペース X の宇宙船からアマチュア無線の QS を行いました。
はい。
はい。まあ、今までね、ISS でスクールコンタクトとかね、やってたんですけども、通常の QS をしたのはこれひょっとして初めて。
スペース X からは初めて
です。スペース X から初めてですね、はい。はい。ということでございます。で、相対局はね、DK0TU、ベルリン工科大学のアマチュア無線クラブということで、はい、まあ、そこでアマチュア無線の、ね、QS をできたと。
そうですね。
いうことですよね。
はい。
で、この宇宙船乗ってましたレベアさん、これドイツ人女性の方なんですけども、ドイツ人女性として初めて宇宙飛行士となったそうでございます。
はい。はい。
から、あと、先ほどのベルリン工科大学との QS をした他にですね、SSTV 画像を使ったコンペティション、フィラム2ハム、のため SSTV の送信が行われましたと、
はい、
いうことですね。はい。で、これレビアさんがバッテリー駆動の IC705 を使って、極地の画像を送信したと、いうことでね。
IC705 ですよ。
そうそうそう。すごいね。
普通のやつをそのまま宇宙に持って行って大丈夫なんですね。
大丈夫なんですね。
はい。
はい。はい、
はい。
長期運用するとどうなるかっていうのはね、宇宙船があるんで。
ああ、そうですよね。
半導体やってる身からするとね、宇宙に持っていくなと言いたいんですけど。
厳しいですよね。
厳しいです、はい。はい。で、このミッションはね、実はミッションコマンダーのチュン・ワンさん。
はい。
という方の出資によって行われたということで、まあ、個人がお金を出して。
そうですね。
ね、
ちょっとプライベートミッションということで言われてますね。
そうですよね。
はい。
これもすごいですね。
すごいですね。まあ、スペース X が民間企業ですからね。
あ、そうですよね。
はい。
はい。ということでございます。はい、まあ、ちょっと長くなりましたけどね。
はい。
アマチュア無線宇宙開発ミッション。
はい。
ということでお送りいたしました。
はい。
JM8RLX 松尾です。この度また、新しく入ったものです。これから頑張っていきたいと思います。女性の方も、ぜひまた入ってください。よろしくお願いします。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。現在 QCQ 企画ではお得に受講できるキャンペーンを実施中。 QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くと、養成課程と通信教育講座のお申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットがゲットできます。チケットに記載の割引コードを申し込みフォームに入力していただくと、申し込み資格やご年齢に関わらず受講料金からなんと3000円引きとなります。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。すでに資格を取得している皆様もハムショップでしか聞けない無線の楽しみ方など聞けちゃうかもしれません。あなたの街のハムショップをご覧いただき、お近くのハムショップへお立ち寄りください。 QCQ で検索。続いて第1級アマチュア無線技師令和7年11月期国家試験合格のための通信教育講座のご紹介です。 QCQ 企画の通信教育講座では、独自に編集した法規と無線工学、それぞれのテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習を助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約2週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。インターネットの受験生専用サイトには、無線工学重要公式集や、試験に出やすい電波法令集などを掲載。わからない問題があれば、質問フォームから、いつでも何度でもご質問いただくことができます。専任の講師が皆様からの質問を、一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。 ぜひご学習にお役立てください。 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。お申し込みはホームページからお待ちしております。最後に第1級アマチュア無線技師令和7年5月期の直前対策資料のお知らせです。こちらの直前対策資料は令和7年5月期の一山国家試験に的を絞った内容となります。過去の出題状況の分析結果や試験期ごとの出題予想などをまとめた資料です。直前対策資料で合格へのラストスパートをかけましょう。直前対策資料に関する詳細はホームページをご覧ください。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで。平日9時30分から12時30分、13時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。インターナショナル・ラディオ・ブロードキャスティング、インターナショナル・ラディオ・ブロードキャスティング、 83.7 ラディオ・ナリタ。
はい、ということでね、
はい、
はい、曲を紹介してやっと
お待たせしました。
お待たせしました。
6メーターの話です。
はい。6メーターの話ということでね。はい。はい、マジックバンドとね、言われてます、6メーターなんですけれども、今年もね、うん、マジックがね、相当数起きてる。
まあ、
去年もね、結構起きましたけど、
はいはいはい、
今年もどんどん起きてる感じですね。
はい。はい、
で、今年もね、コンディションが上昇してましてね、特に赤道横断電波ですね、
うん、
南半、日本からしますと、南半球のオーストラリア、南太平洋地域などがね、
はい、
よく聞こえる、見える、
はい、
という感じですね。
見えるですね、実際。
そうですね。
まあ、88だから見えるっていう表現になっちゃいますね。
はい、ちょっとフォンとかね、そっちでどうやってやるかちょっと私もよくわからないですけども、
ええ、
まあ、少なくともここで言うのはいつものデジタル通信の FT8 なんですけど、ね、はい、はい、ということでございます。
コンディションがいい日は、CW では休走できてますね。
なるほどね、
ええ。
フォンでもね、アフリカの方聞こえてきたこともありましたね。
あ、なるほどね。やっぱり
不思議なんですよね。28メガが悪くなってきてるのに、50メガがいいというのはね、不思議な現象ですよね。
HF の方がね、悪い時は意外と6メーターが良かったりします
よね。良かったりするんですね。
まあ、電離層の使うところが違うというふうに言われてますね。
で、私もね、聞いてたらね、インドネシアが出てたんですよ。
はい、
で、そこに、そこ CQ 出しちゃったんで、読んだらね、取れちゃった、ああいう感じだ。
そうでしたか。
はい。はい。はい、まあ、うちは2L なんでね、そんなに大層な原因とかないんですけども、それでもできましたので、はい。すごいですよ。
すごいですね。
で、PSK レポーターのね、ページを見ていただくとね、もうその活況ぶりがね、一目瞭然です。
はい。
で、ここでね、今見てもね、南の方と開けてるんですよ。
うん。
はい。まあ、私には聞こえないんですけど、ね。
まあ、ほとんどの方がビッグガンからのレポートなんですけど、それにしてもオープンしてる状態がね、それでわかりますね。
うん、
はい。
昔それさえもなかったですからね。
寂しかったです。
そうですね。
はい。
で、まあ、先ほど、小畑さんおっしゃったように、アフリカがね、オープンしてると。
うん。
まあ、アフリカの方でも、だいぶこう、離れたところでマダガスカルとかね、
うん、
少し、インドに近い側になってるんですけどね。
ええー。
で、まあ、とか日本からは、今、この収録してる時点では、
はい、
ありませ
んか。
南アフリカないですけどね。
ええ、
でも、ヨーロッパもね、ヨーロッパ、アフリカというのは、やっぱり太平洋の、
そうです、赤道を越えると、
赤道を越える
そうですね、南北のパスがね、すごく出てますよね。アフリカとヨーロッパの間でね、
う
ん、羨ましく見てますけどね。
そうですよね。あと、北米と南米ね、すごいですよね。う
ん、これと不思議なんですけどもね、台湾から、はい、沖縄あたりかな、
うん、
そことね、中東がね、繋がってるんですよ。今の時間ね。
ええ、ええ。
これが不思議でね。
私も先ほど、中東の方、行けました。
あ、そうですか。
はい。
あら。
6エレです。
はい。
やっぱり、2エレでは見えないです。
はい。
という感じで、結構今、オープンするのが多くなってきてるんで、今の時期でこれですからね。
はい、ええ。 もうちょっと経つと元気になってくると思うんですよね、はい、もっとね、
はい。まあ例年ね、6、5が5、6、7ぐらいがね、うん、ピークで、ちょこちょこっと。
お彼岸じゃないや、夏至ですね。夏至の日ぐらいの前後がピークっていうふうにいつも思っているんですけど。
そんな先ですか？
はい。なので、だからこれからまだ上がってくるんじゃないですかね。
ああ、そういうことですね。なるほど。
だから もっとよく聞こえるようになると、見えるようになると。
大体4月後半になってくると、FM 放送が聞こえてきますんで。
ああ、なるほど。
そうなると50名はすごい元気ですね。
うん、そうですね。
はい。なんか昨日の土曜日に VK9DX ですが、
はい。
が、50.13 までの SSB で、5機プラス振ってたっていう、リポートが聞こえてきましたけど。
すごいですね。実は VK9DX は FT8 では毎日出てまして。
いつも強いですよね。
ええ、毎日強いんですよ。
うん。
で、私の 10W の信号も結構届いてて、毎日レポートが上がってくるんですね。うん、
なるほど。
すごいアンテナ使ってるのかと思うんですけど。
だと思います。はい。
フォンでそのぐらいだったらしいんで、
ええ、
他も楽しめるのかなと。
そうですね。
期待が持てますね。
まあそういう状態が今続いてるということですよね。
うん、特にね、FT8 で見てると、これ、パソコンほっときゃずっとね、受信してますんでね。
はい。
よくわかるんですよね。で、とはいえ、やっぱりワッチするというのはね、非常に重要だと思うんで、
はい、
だいたいオープンする時間帯ですね。まあ、日本から見て、どこがオープンするというんですけども、うん、オープンするとね、強いんですけども、落ち込む時もあっという間に落ち込むということで、
はい。
ちょっとさっき、5-9振ってたんだけども、見えなくなったと。
ええ。あれですね。FT8 で言うと、1シーケンスぐらいでいなくなることもあります、う
ん。で、時間的にはですね、夜明け前から朝ですね、これがアメリカ、南米。
うん。
お昼から夕方がオーストラリア、南太平洋。
うん。
15時過ぎからが東南アジア。夕方から夜にかけてアフリカに属する南インド洋とかね、アフリカ。
はい、大体そんなもんですね。
そんな感じですね。
はい。で、お日様が上がってからでも結構アメリカとか。
うん。
南米とか。
南米の方はね、意外と昼頃まで見えたりとかね、しますね。
うん。で、東南アジアは割、赤道を越えない範囲でも、うん、お昼過ぎぐらいからポチポチポチポチ見えてきますね。
そうやって見ると28とかに近いような飛び方の傾向があるけど、でも50ならではのなんか、ポンと遠くに飛んでったり、赤道急に越えてったりみたいな飛び方があるって感じなんですかね。
うん、そうなんですよ。
あとは、方向、ビームアンテナ使ってるとですね、方向がなんか、あれって思うところから、こう、強くなってる時があるんですよね。
うん、この傾向って、F 層の反射だと思うんですけどね、うん、これ。ただ、突き当たり気味のことがあるんですよね。
うん、
だから、一番最短距離の方向じゃなくて、ちょっとずれたところの F 層かなんかの突き当たりで反射して、飛んでってるのかなと。
まあ、その産卵のし具合がやっぱり VHF ならではみたいなところなんですかね。うん、
あるんですよね。
うん。
うん。
普通のね、HF でもね、日本からだとアメリカとヨーロッパが同時に北向けてると、どっちも強いとかね。なんか変な伝播があるんですよね。
意外とね、フロント向けると、こう、下がったりとかね。
あ、そうそうそう。変な方向いてて強く入ってたから、ちょっと向けてやろうと思うと、見えなくなったりしますもんね。
かといって、ロングパスでもないなっていうね。変な方向が強かったりしますね。
うん。更新が始まったら方向変えちゃいかんのですよ。
はいはい。
それは私、何回も経験しました。
はい、
うん。聞こえたら、もうアンテナ動かすなと。
あとは自分の耳を信じる。
そうですね。
最近はパソコンを信じるですけどね。
はい。そうも言えますね。確かに確かに。
あ、それとまあね、開けてる時間というか、聞こえる時間が短いんで、
うん、
まあじっくりワッチして、聞こえたらもう即呼びましょうと。
はい。
2、3回待つのがあるんですけどね。FT の時。それやってると消えちゃいますから
ね。
ま
あ、数回しかね、デコードしないっていうことも結構あるんですよね。
そうなんですよ。うん、
だからその、もう山の時に呼ばないとというか、うん、もう、応答があってもわかんない場合もあるんでね。
だから見えたら即。
だから常に自分が出る、こう空いてるところをこう、探しといてワッチとかね。
はい。
ワッチしながらもここで出れるっていう体制を取っておくっていうのが、重要かなと思いますね。う
ん、送信するとこちゃんと押さえてね。
はい。
ねそこにちゃんと矢印を持って行っておいて、で、そこで固定をしといて呼びに回る。
はい。
準備がいりますね。
はい。
でも、FT8 だけじゃなくて、
はい、
フォンと CW 早くやりたいですね。
そうですね。フォーもね、本当先ほど言ったようにアフリカがね聞こえてたんで、あすごいなと思ったんですけどね。うん、まあちょっと私のところではさすがに6Lシングルだと、ちょっと厳しいなっていう感じでしたけど、うん、いい時は一応まあメリット5、4ぐらいかなっていう感じでしたね。
それとやっぱりね浮き沈みが激しいんで、うん、聞こえてすぐ呼べばまだ QRM になってないんで、
うん、
ね救助できると。
そうです。まあ競争相手も少ないと。
だいたいフテートで、CQ 一発目で出すとね、私でも取れる曲多いですから。またさっきもね、ディレクターとかおっしゃってたんですけど、オーストラリアの VK の曲結構まあ、赤道横断電波という、まあ、いいコンディションがあるんですけども、うん、VK 楽曲も結構いい設備使ってらっしゃるんで、
はい。
QSO しやすいですよね。
どうもそうらしいんですよね。うん、いろいろ見てると、6L 使ってるとか。ね、
うん。だからパワー出されてるのはあるんだけども、やっぱり耳もいいんでしょうね。
うん、はい、そうだと思います。
そんな気しますね。
はい、
うん。
受信の方がいいと思いますね。
そうですね。うん、だからダイポールで 50W、も私の場合は 2L ですけどもね。
うん、
それで 50W でもね、できますんでね。
まあまあいいレポートが来ますね。はい、
そうですね。
はい。
うん、逆に言えばね、出力が小さくてもよく飛ぶのが6メーターですのでね。
はい。
4アマ、3アマの方々もぜひ挑戦。
そうですね。上級資格だけじゃなくて、初級の方もぜひ挑戦してみるといいなと思いますね。
そうですね。
はい。
まあ、あと聞いてるとね、割と大きい大陸だとね、例えばオーストラリアなんか VK2 とか VK4 とかね、
うん、
地域分かれるんですけども、だんだん順番に、そのエリア変わっていくんですよね、これ。
変わってきますね。
はい。
まあ、東から西の方にこう流れてきますよね。
そうですね。あれ面白いですよね、結構ね。
オーストラリアは結構きちっとエリアで分かれてるらしくて、
うん、
で、しかもあんまりプリフィックスないのでね、VK の数字しかないので、大体わかるんですよね。
うん、
で、それがこうピンポイントで、今さっきはね、VK2 だったのに、今度は VK3、あ、VK4 が出てきた、もう VK6 の時間になっちゃったみたいな感じです。
うん、まあ、そういうのがありますので、結構面白い。
面白いですね。
はい。
はい。
まあ、ぜひ皆様ね、挑戦していただきたいなと。
はい。
私も挑戦します。
はい。
はい。
Radio, Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast.
はい、引き続き6メーターで DX は夢じゃないということでお送りいたします。ということでね、DX の QSO がね、できましたらね、やっぱりちょっと次のステップに進んでみたいなということでね。
はい。
はい、だ次は何だといえば DXCC、6メーター DXCC。
それは、とっても難しいですやっぱりヨーロッパとできないと
そうですよね。
ハーフでも結構大変そうですよね。
大変ですよ。
そうですよね。
はい、結構ね、オセアニア周りでも結構きついかなって感じですよね。うん、200っていうのはね、う
ん、数がなかなかね、太平洋のところは広い割に稼げないっていうのがありますからね。
そうですね。
ということでね、同じ ARRL のね、中にね、DXCC じゃなくてね、VUCC っていうのがあるんですよね。
はい。
はい。VHF、UHF のセンチュリークラブということでね、
うん、
DX、VUCC です、はい。で、これね、実はエンティティという頭がパッと出るんですけども、ではなくて、グリッドロケーターですね。
うん。
まあ、私のドバイスは PM74 なんですけどね、はい、このグリッドロケーターと、どれだけの数の QSO できたかと、
はい、
でそれで QSL、LOTW で大丈夫なんでね、
うん、
それで数がだんだん増えていけば発行されるアワードと。
100いけば大丈夫ですね。
そうですよね。
はいはい、
だからDXCC の、ね、国とか地域の、いわゆるエンティティですね、
うん、
これがグリッドロケーターになったものというところでございます。
はい、はい
で、必要なグリッドの数なんですけども、50MHz の場合は100ということでね、
はい、
まあセンチュリークラブの名前のごとくセンチュリーですね。
ええ、
で、国内 QSO でもね、実はグリッドロケーターは、ね、有効でございます。
はい。
はい。普通の DXCC はね、JA だったら JA だけなんですけども、
うん、
グリッドロケーターなんで、国内 QSO しかしない方でもね、LOTW に入れておくとね、
ええ
数が増えてくるんですよ。
そうなんですよ、
うん、
だからぜひ国内専用の方も専門の方も LOTW 上げていただきたいんですよね。
は
い
は
い
は
い、
VU なんでね、2メーターとか430メガとかね、
そっちもそうですね。
そうですよね、
カウントされますか、まあ一応周波数ごとに分かれますけどね、
はい、
で、日本だけで見てもね、合計実は64あるんですよね。
はい。
まあ、100には足らないんで。
そうですね。ちょっと足りないですけど。
足らないんでね。はい、まあ、日本以外との QS は必須なんですけども。はい。まあ、日本の場合ね、結構、中国とかね、韓国から、U ゾーンでもゼロにとかね、はい、要するにアジアの方ですね。
U ゾーンがまだ出てこない
んで。あ、そうか、U はダメなんだな。うん。50メガが、
まだ許可されてないのか、ね、ほとんど見ないんですよね。
そうですよね。
うん、出てくるとうんと増えると思うんですよ。ぱぱぱと、うん、はい、
はい、ということです。からあとエアモービルはね無効ということでね、
うん、
飛行機乗ってる方はダメよと。
はい、
ただマリンタイムモービルは OK です。
はい、
はい、でポータブル MM ですね。
うん、
ストローク MM という運用があるんで、はい、まあ、それは有効になりますと。いうこと
で、ね、今年はまだ見てないんですけど、去年は、うん、太平洋を移動しているんだと思うんですけど、
あ、なるほどね、
毎回 CQ 出すたびに、P、うん、グリッドロケッターが違う教科がいまして、
なるほど、ね、
何回も呼びました、うん、
そうかそうか、あ、だから同じ曲でもグリッドロケッターが変わればポイントになるわけですね、
はい、そうですね、
なるほどですね、
ヨーロッパのコールセンターと思いますけど、
ね、
太平洋を移動してましたね、
うん、意外とオーストラリアあたりでも、グリッドロケーター変えて出てくれる曲とかいらっしゃるんで、
うん、
チェックしてみると増やせるかもしれないですね。
そうですね。で、まあ私、あんまりやってないとはいえ、50メガでね、グッドロケーター21あるんですよ。もうすでにね。で、2メーターが7、430が4、
うん、
1200が1ということで、まあ2メーター以上はもう国内ばかりですけども、実は、50メガはね、日本だけじゃなくてね、うん、韓国、中国かな、
うん、
がメインです。あと VK かな、
うん。あとフィリピンとかインドネシアが増えてくると、だいぶ増えますね。
そうですね。
はい。
はい。あ、3D2 もあるな。
あ、3D2 もあるんですね。
8A の、あ、これはフィリピンやったっけ。
うん、
まあまあ、そういうところがありますんで、
うん、
私でもそれだけ溜まってますんで、
ま
あ知らないうちにね、こういうの増えてくるのがあるんで。
そんな感じはしますね。
ありますよね。
一応、JT アラートに、グリッドロケーター、
うん、ああ、ありますね。
グリッドロケーターになると、うん、アームが上がるようにしてあってまして、うん、時々、最近は時々ですね、
うん、
騒ぐんで、今日も呼んでたんですけど、残念ながら音が、はい、ありませんでした。
なるほど、はい。はい。ということなんで、まあ、日本の数だけでも60ありますんでね、
ええ、
そこそこ遊べますのでね、
はい。
はい、ぜひぜひ、LOTW にね、アップしていただければ。
新たな目標になりますからね。
そうですね。
で、日本国内でもものすごくレアなグリッドロケーターがあってですね。
うん、ああ、ありますよね。
片っぽのちょっとしたところしか、こう、陸地に入ってないっていうところがあるんですよね、う
ん。あるんですよね。この間も PM99 っていうのがあって。
おお、端っこですね。PM の。
そこが出てまして、残念ながら DX としか相手してなかったので呼べなかったんですけど。うん、はい。
なるほど、
そういうところが時々出てますんでね、はい、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムズラディオ、ハムラディオポッドキャスト by ハムラディオエンスジアスト。
はい。ということでね、6メーターで DX 夢じゃない。ということでね。じゃあ今度はディレクターに渡そうかな。アンテナを作りましょうということでね。はい、
そうですね、
は
い。せっかくなんで6メーター作りやすいので。
そうですね。
はい、まあ、
波長が6メーターなんでね、4分の1にすると2メーターなんでね。
は、う、い、
ん。あ、2メーターないわ。
あれ
?1.5 メーターか。
はいはい、うん。で、短いっていうことは軽い材料でいいので、材料も手に入りやすいんですよ、
はい、
そんな太いパイプとか必要にならないの で、うん、で一番簡単なのはダイポールですね。
そうですね、
はい、もうこのダイポール 1.5 メーターピピッと伸ばして、まあ、ちょこちょこっと切って調整すれば使えるので、うん、でコンディションのいい時はダイポールでも十分楽しめます。であと最近長いロッドアンテナあるんですよね。
あ、そういうのあるんですか。
折りたたみのこうやつで 1.5 メーターぐらいのやつがね、時々ヤフオクとか通販とかで出てるので、そういうのを利用する手もありますね、うん、で それで作れば割と調整もしやすいかもしれないし、はい、移動運用なんかも楽ですね。
あ、そうですね、持っていくのが便利ですね、う
ん、はい、 私もあの5メーターのロードアンテナ持ってるんですね。
おや、なんかすごい。
これいるとね、6メーターから14メガまで。
ああ、そうですね。
使えますんで、これはいいですよ。
いいですね。
はい。
うん。そういうの長いのを探さなきゃいけないですね。
はい。
はい。それからもう一つ、あの、随分前に6メーターの特集をした時にですね、2013年の4月9日かな。5回だっけかな。で、ご紹介した50オームになるような1ラムダループですね。これで、これも、あの、おすすめです。で、だいたい縦が、縦 2.16 メートル、横 1.09 メートルという、ちょっと計算してみたらそのくらいになったんですけど、で、これで9ミリパイプで作ると、50.313 にビタッと合うという計算なんですけど、その横エレメントの中央部分から給電をすると水平変板になって、使えるというアンテナです。
一応ダイポール特性、
あの8の字になるんですけど、8の字をみたいにグラマラスに出なくて、はい、縦にあのエレメントがあるので、
だるまさん状態ですね。
そうですね、
はい。
で、指向性的にウェルに抜ける部分がなくなって前面と後面に集中するので、うん、若干の原因があります
ありますよね、
まあ、使い勝手としてはほぼダイポールと一緒ですけど、はい、まあ、そういうアンテナ縦2メートルでちょっと長いんですけど、うん、意外とこれがあの作りやすいので、あの試されるとね、いいんじゃないかなと思ってます。
それと前回 あのディレクターの作られたアンテナ、はい、来られる方は、
うん、そうですね、
4エレメント、まあ、3エレメント、
あれやっぱり3エレじゃ物足りないので、うん、本当は5エレぐらい作っていただければいいと思うんですけど、
で結構呼ばれてますよね、あの、ワッチしてると、
はい、
VK の方面からはかなりこう応答があるの
が、VK はね、なんか実績が結構上がってまして、
ね、10ワットなんですよね。
10ワットです、うん、でほぼ、まあ、相手よりも若干レポート低いですけど、結構 VK は応答率高いですね。
なかなかすごい、なんかいい感じでやってるなと思って横目に見てますけど。
VK で、しかもあの平日だと割と空いてるので、この間あの土日はもう QRA、MM で M が3つぐらいつくぐらいだったんで、もうダメでしたね。呼べど叫べど、全然音なかったですけど、平日なら大丈夫ですね。まあこういうアンテナを使うといいかなと思います。
あのアンテナの方向ですね。だいたい、まあ、時間帯のね、話ありましたけど。
そうですね。さっき、まあ、はい、話した通りで、うん。で、これがあれなんですよね。時々、ずっこけることが、ずっこけるというか、方角がよくわからない時があるんですよね。
うん、ありますね。うん。
どこから電波が飛んでいくか、飛んでくるか、わかんないですね。
わかんない
ってことですね。まあ、だいたいはね、決まって、た方向向けてはいるんですけどね。うん、朝というか夜寝る前は私は、うん、まあ南米見えたら嬉しいなと思って90度ぐらいのところを向けて。
90度ですね、南米が、うん。南米が90度なんですね。
真東ですよね。
そうですね、はい。なんかやっぱりね、なんか対焦点だから、うん、あんまりこう、どこっていうこともないみたいなんですけど、
う
ん、
まあそうですね。う
ん、まあブラジルとかあっちの方ですね。
はいはい。
まあどっからでも回ってきそうなんですけど、でも90度向けて、た方が、間違ってカリブの辺とかね、見えたりとかするんで。
はいはいはいはい。
その辺向けてます。
はい。
南米って不思議ですよね。チリあたりは90度から180度ぐらいまで聞こえますもんね。
う
ん、
そうなんですよね、
うん。うん。
どこ向けても強かったりするんですよね。
そう。どっちだろうって思いますよね。
そうですね。まあ実際に出てるところも広いですけどね。南北長い国ですからね、あそこね。
そうなんですよ。
はい。こっちから見ると随分幅のある感じはしますね。で、お昼頃はあれですかね、やっぱり南向けてますか。
南ですよね。
だんだんとこう、ニュージーランドとか、オーストラリア方面に回ってきますね。
うん、うん、うん。で、3時過ぎてくると、今度は東南アジア。東南アジアだいぶ、あれですよね、西向きますよね。
だいぶ、そうですね。東南アジアとかシンガポールとか、はい、あちらの方がね、見えてきますね。
はい。
一緒のこと指向性がなかったら270度向けて止めることが多いんですけどね。
ああ。でも270度はあんまり入らないって聞いたんですけど。
うん、270度が、まあ250、60、70ぐらいのところで。
うん。
そうですね。私のところからだと、270度よりだいぶ、 手前になるんですが、250度とか230度ぐらいの方が、まあ、中東とかが入ったりするんですよね。
あ、中東は、まあ、西ではないということなんですね。
いや、なんかね、方角的にすると、うん、真西なんですけど、地図上で見ると、そうなんですけど、うん、なんか200、230度が強かったりとかして、あの、先ほどもお話したんですけど、あの、クウェートとかは230度でピークがありましたね、はい、今日は。
ああ、インド洋を回ってくる。
まあ、ヨーロッパの方まで行くと、やっぱり、ロングパスじゃなくて、ショートパスの方ですね。
うん、
真正面、なので330とか、
うん、
本当にそっちの方向けるんですけど、
はい、
意外とアフリカとか、まあ、中東ぐらいだと、
うん、
あの真横よりも下側ですかね、270まで上がらないぐらいのところ、
ちょっと南向いたところの方がなんかスキャッターが起こりやすい感じなんかするんですよ。
あ、
うん、そんな感じですね、
うんうん、まあ、その日によってのスキャットの場所が違うんで何とも言えないんですけど、
うん、
あの正規の方向よりちょっとずれてる方が
いいんですね、
強いことが多い、
うんうん、
ただこの前、ね、状況ナインケースの時とか VU をが聞こえた時は270だったんですよ、
うん、
ぐるぐるっと回してみて、うん、まあ、その日はそっちにスキャットがあったのかもしれない
ん
です、
うんうん、
そうですね、その辺なのかもしれないですね、うん、ただやっぱり強かったところっていうことになるんですよね、
うん、
その時に強いところってやっぱ変わってくるんでね、難しいんですよね、うん、
そうですね、
ただ赤道直下にスキャッターが出やすいっていうのはあるかもしれないんで、
ああ、そうするとインド洋上空とか
上空とか
そのくらいになるんですね、
その辺が狙うのがいいのかもしれない、
うんうん、あ、そうするとあそこの南インド洋のアフリカに属するところ辺が
マダガスカルとか、
あの辺が入ってリニューユニオンとかあの辺が入ってくる可能性が高いのかなと。
ああ、そういうことですね、
はい。意外とね、ヨーロッパは本当にあのフロント向けた方がいい場合が多いんですけど、
あ、はい、
ただヨーロッパは大変です。
ヨーロッパまだこれからですよね。
私もあのまあ 6L の話なんですけれども、あの。ヨーロッパの奥の方の、まあ、イギリスですね。
はい。
の辺やった時は、真夏のすごく暑い時だったなっていう記憶があります。
はいはい。そのくらいにならないとなかなか。
なので、まあ、もうちょっと、もう、先かなと思いますけどね、
うんうん。
突然開ける可能性はあるんで何とも言えないんですけど。
うん、土日はなんか、あそこのカザフスタンぐらいまで呼んでる方いらっしゃいましたね。
あ、そうですね、中東の辺とかね、
もうちょっとですねもうちょっと頑張ってくれないと奥まで行かないかなと、
もうワンホップいるんだなっていう感じですよね。
そうですね、
うん、
はい、
まあ、東欧の方を読んでる方はたまにいますけどね、ビッグがなかったでね、
うん、
じゃあ見えてなかったりしますけど、
はい、そうですね、まあとりあえずとにかくこれからですね、ゴールデンウィークに入って、
はい、ゴールデンウィーク、うん、
入った頃からなんか、
で、まあ、梅雨抜けてぐらい、ね、はい、
目が離せなくなるよと、
うん、
ええ、
もう離れらんないっていう感じですよね。
とにかく無線機はずっと入れっぱなしにしましょうという感じですね。
あの JT アラートの、
はい、
あの声が出るようにして、
はい、
ニューエンティティとかニューグリッドとか、まあ、そういうの聞こえたらもう、
ええ、そうかと。
速攻。
速攻。
あの、パソコンの前に戻ってって、マウス持ってみたいな。
じゃあ、あの、お仕事してる方も、無線機の横でも、リモートでお仕事してくださいということですね。うん、はい。
まあ、いろんな話が尽きないですね。50秒の話をしますと、
うん。はい。
はい。ということでございます。はい、ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
6メーター50メガということでね、
ええ、やめられませんね、
はい、不思議なバンドでございます
、まあ、私が開局した頃はもう6メーターのブームが一段落してた頃だったので、うん、あんまりこう昔のいい思いっていうのはしたことがなくて、
ええ、
大先輩方にお聞きすることしかないんですけども、ええ、まあ、今サイクルが良くなってきてそれちょっと自分でも実感できるかなとちょっと楽しみなところがありますね。
そうですね、なんか普段飛ばないバンドが急に飛び出すとはやっぱ面白いですよ ね、
そうですね。
なんか室内のホイップアンテナで DX やったよとか、なんかすごい話をよく聞くんですよね。
あ DX ね、
まあ、そういうチャンスがあるかもしれないですよね、まだね。
あるかもしれないですね。
e スポーとかね、はい、いろいろありますからね、
はい、楽しみにしましょう、
はい、ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにメールフォームもございますのでね、そちらからもお送りいただけますので、ご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG コアだと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。